そうすると道路を渡ったところっていうのはロードキルに遭う可能性がある、ね、さらに単なる道路を渡っただけじゃなくて道路に降りることもあるんですね、カエルを食べに、道路を渡るカエルとかネズミを食べに。ある時にはそういうことが記録されても、そもそも例えば今なんていうのはカエルが道路を渡る時期ではないんですよ、カエルが道路を渡る時期っていうのは春と秋、もうほぼ決まってんですよね。雨の夜で道路にカエルがぴょんぴょん出てるところにシマフクロウが、ああカエルがいるよっつって降りて、走ってくる車の方を振り向いたらサーチライト、ヘッドライトで目がくらんでしまって正面衝突。なので今その道路に降りるところを探しても無理なんで、今は盛んな引き返しをしてるんで、どこを横断してるか、だからそういうところについてはシマフクロウが低いところをこう横断しないように、川とかの鳥道になっているところにはポールを立てて、そしてポールの上を飛び越えさせる、はい、旗を立てて旗の上を飛び越えさせるってことをやってます。
シマフクロウって道路とことか歩くことあるんですか？
ありますあります。
あるんだ。
鳥って面白くって、今みどりさんおっしゃったみたいにとことこ歩く鳥と、スズメみたいにぴょんぴょん飛ぶ鳥と2種類あるんですよ。まあ、カラスみたいに両方やるっていうのもありますけど、でシマフクロウはのそのそと両方の足で人間のように歩くですよね。なのでその見えないものをいろんな情報から想像して、その鳥がどうしてるのか、低いところを飛んでるのか、高いところを飛んでるのか、地面に降りてるのか、何のために渡ったのか、ねぐらに行くため、餌場に行くため、そういうのをきちっとこう記録して、そして叱るべき場所ではロードキル対策、それから例えば泊まりやすい場所としては木よりも高いところの電柱なんていうものがあるんですよね。で電柱っていうのは全て電柱に登ったら感電するってもんではなくて、あのいわゆる電信柱、これ配電線っていうんですけれども、はい、これ被覆されてるんですよ、だから被覆されてるそのゴムのところが風とかで電線が揺れて、被覆が劣化すると漏電するんですよね、
はい、
そうするとそういう場所から、まあ、電気が漏れてるんで感電するっていうことなんで、あのそういうことが漏電が起こりやすい場所なのか、あとはシマフクロウが止まりやすいような形状をしている電柱なのか、さらには止まったところで安全な電柱っていうのもあるんですよ、そうすると電気の知識も必要なんですよね。なので例えば北海道電力さんには何番から何番の電柱はやってください、電柱に番号あるっていうの知ってます
よ？知らないですよ。
電柱番号っていうのがあるんですよ。
全部？
全部に固有の番号が。
じゃあ住所と一緒なの？
一緒。だからどこそこにある何番のっていうところを言うと、あ何番の何ですね、もうピンポイントでわかる。だから逆に言うとそういう知識も必要だし、例えばロードキル対策なんかで言うと橋の名前も重要ですけども、キロポストって言って主要な町から何キロですよっていう、ああいうのをきちっと記録をしておかないとどこで何やったらいいか分かんないですよね。だからいろんな知識をこう持たなきゃいけないんだけども、それとシマフクロウの当然生態の知識と、どうやったら防除できるかっていうところの、まあ、イマジネーションですよね。
そうですね、
なかなかね、あのこういうあのことっていうのは大変なんですけども、人間がやったことに対するある意味保証といいますかね、ことなんで、逆に言うと人間がやっている作っている圧力っていうのは、逆に言うと人間が排除することっていうのが意外とできるんですよ、
人間が作り出したもんですからね。
そう、
そこはね、
そう、だからそこをまずやるべきだなと思ってやってますので、今日は暑い中空を見上げて地面を見て150キロ行ってきました。
だいたい先生はシマフクロウの生息地域っていうのはもう押さえてあるん
ですか？そうですね、ざっくりと押さえてますけれども、今僕がやってるところっていうのは押さえられてないところをやろうとしてるんですよ、押さえてるところっていうのは、まあ私ももう長いことやってますんで、あらかたできてるんですけれども、新しい場所っていうところを被害に遭う前にこうちゃんと手を打っておく、これが重要なんですよね。だから今一番力を注いでます。